未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
2月12日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。さあ今週も始まりました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、笑いあり涙あり、ツッコミどころも噛みどころも満載なバラエティトークでお届けするコミュニティ情報番組、未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオンのお時間です。本日のメインパーソナリティは、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルクラブのリーダー、おしゃべりさんというゆうです。そして、今日はですね、もう一人のパーソナリティ DJ けいこと、研修生の森本ふわりちゃんはお休みとなっておりまして、スタジオ内スイッチオンファミリー私のみ、プロデューサー市長さんもね、別の場所から今日も見守ってくれていまして、今スタジオ内どういう状況かと言いますとですね、ゲストの皆様今スタジオに4名様お入りいただいてますが、あーでもないこうでもないと、音が聞こえない、耳にイヤホンはどうやってつけるんだというふうにね、今何の準備も整ってないところでスタートをしております。皆様まずこのイヤホンジャックをですね、テーブルの下のここの、ちっちゃい方の穴にぐさっと刺してくださいますね。はい、もし音が聞こえなければ右側のつまみをこう大きくしてもらって、右側のつまみ、それで左側ですね、はい、右側です、はい、ありがとうございます。音が聞こえてますでしょうか、皆さん聞こえていらっしゃる、はい、でもしかしてお一人穴がないなとなってますね、はい、じゃあ穴を増やしましょう、少々お待ちくださいね。とんでもないです、今ね、もうこれも生放送ですから、皆さん本当に一人、そうね、久しぶりに一人誰もいないからね、ありがとうございます。そして、ヘッドホンの方は上からこう耳をつけてくださっていて、片耳の方はそうですね、後ろから引っ掛けて、よく聞こえてますでしょうか。はい、皆さん喋ってみましょう、自分の声は聞こえますか。はい、どうぞ。こんにちは。
聞こえてます。
はい、聞こえました、ありがとうございます。ということで、はい、改めて今週も始まりました、未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオンの時間でございます。さあということで、本日ゆうゆう一人でどうなることやらというところなんですがね、ゲストの皆様大変協力的で、すでにね、今一丸となってスタジオ内盛り上げていこうというところでございますが、まずは本日のゲストをご紹介いたしましょう。まず本日の特集は、朗読がつなぐ40年の絆、朗読話し方セミナーペブル。本日のゲストはペブルの皆さん、メンバーそれぞれのきっかけで朗読を始めたのは今から40年ほど前、朗読がつないだ絆は今なお変わらず、4年前からは2ヶ月に1度のペースで朗読会を主催、次回2月16日月曜日の開催で27回目となり、毎回会場の定員を上回るほどの来場者数なんだとか。朗読会ってどんなことするんでしょうか、気になりますね。本日はペブルのメンバーから大塚英子さん、橘のり子さん、松代美恵子さんがスタジオにご登場。ちなみにこの中にゆうゆうのお母さんと常連リスナーのペコちゃんさんもいるんでしょう。さあどなたかわかるでしょうか。40年分の思い出話、朗読の魅力、ペブルの皆さんのこれからを時間の限りお話しいただきます。ということで、朗読話し方セミナーペブルの皆さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ああ、よかった、始まった。ゆうゆうのお母さんはどなたですか。
はい、大塚英子です。
はい、ありがとうございます。そして常連リスナーペコちゃんさん、どなたでしょう。
橘のり子です。
はい、いつもお便りありがとうございます。だから今日はペコちゃんさんからのお便りは来ないってことですね。そういうことですよね。はい、ありがとうございます。そして松代さんもありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それからこのコーナーももちろんございます、未来ある川崎のコーナーです。本日のゲストは絵描きのケッピーこと武藤恵子さん、よろしくお願いいたします。絵描きのということなので、絵をね描くことをされているということで、どんなお話聞けるか後ほど未来ある川崎のコーナーよろしくお願いします。さあ、番組へのお便りも募集しております。お便りはパソコンやスマホから小杉スイッチオンで検索、ウェブサイトのメールフォームからメールをお送りいただくか、トップページのリンクから番組公式 LINE アカウントを友達追加してトーク画面に送信してください。 番組公式 X へのリプライ、ハッシュタグはすべてカタカナで小杉スイッチオンでポスト、 Facebook ページのコメントもチェックしております。皆様どしどしお寄せくださいね。できたらあのリアルタイムのお便りは LINE 公式アカウントが嬉しいかなと思っておりますのでね、ぜひ皆様 LINE お友達の登録をお願いいたします。さあ今日これからの川崎市中原区のお天気でございます。現在気温は10度11度ほど、気温の割に何だろう、暖かく感じるというか、やっぱり先週末あ雪がね降りましてだいぶ寒くなったところから、昨日急にね暖かさというか日差しが戻ったからすごく暖かく私は感じていますが、皆さんそんなことない？そんなことない、
ね、
そんなことあります、
ね、少し暖かく
ね、過ごしやすいかなというような、あの冬のねこのあのいい日差しを感じている武蔵小杉でございます。今日この後もお天気崩れる心配はなさそうです。週末もねいいお天気、日曜日は18度ぐらいまで気温上がるみたいですよ。なんだかちょっと春先取りな感じでしょうかね。はい、皆様この冬のポカポカ陽気お楽しみください。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。川崎に住まうあなたが、え、私が、そう、あなたが主役の未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチ4、およそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は子どもたちの未来がより良くあるために今できること、未来ある川崎他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
野口吉、
こんな喉の口まだ酔いの口、クリエイティブの地産地消、野口吉。
詳しくは野口吉で検索。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、また FM プラプラでも生放送、小杉スイッチのホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなたもいつもありがとうございます。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております。未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、本日のお相手は自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべりさんとゆうゆうです。よろしくお願いいたします。さあさあ、2月も12日になりましたけれども、今週末、あ、土曜日なんだね。今年2月14日は何の日でしょう、ケッティさん。
バレンタインデー、
ね、そうですね、バレンタインデーでございますので、スタジオは皆さん女子が集まってますから、バレンタインワクワクしてますか？どうですか松代さん。
してます。たくさんチョコを買います、う
ん、あ、本当に。じゃあいろんなね、お世話になってる方とか、愛する方にこう贈り物ということなんですね。はい、はい、ありがとうございます。やっぱりバレンタインはね、今松代さんのお口からも出ましたが、チョコレートなー、やっぱりね、贈る習慣あるじゃないですか。これっていつ頃からあったの？お母さん、私の母は、年齢言っていいわね、70代ですけれども、お母さんが若い頃からありましたか？
若い頃にバレンタインデーというものはありましたけど、うん、それは女の人から男の人に告白する日っていうだけのもので、チョコレートをあげるっていう風になったの、私が20歳過ぎたぐらいからです。
あ、そうですか。
それまではそういう日ですねって、うん、テレビやラジオで言ってました。
あ、じゃあそういう日ですねはでも先にあったんだ。
そうなんだ。
ました。
チョコレート屋さんの戦略じゃないでしょ
う。それをね、よく聞くから、実際どれぐらいからどうだったのかしらと思って。そうなんですね。もう今はね、すっかり定着してますけれども。ケッティさんは、お子さんがいらっしゃると、ちょっと、小耳に挟んでますね。はい、男の子、女の子。
女の子と男の子。
なるほど。じゃあ、一方は、 もしかしたらもうお渡しするような年頃なのかな、どうですか。
でもまだ小学校1年生なので、うん、そこまでは
そこまではしない。でもちっちゃい時にじゃあおチョコの交換とかそういうのはなかったですか、お子さん同士。
意外と前かったですね。
あ、そうなんですね。
やっぱり幼稚園とか持ってきちゃいけない
って
雰囲気があるから。
そうですね、
まあ、パパにはね渡したりするんですけど。
そうですよね。じゃあこれからもしかしたら2年生3年生となるうちにちょっとチョコをあげたいななんてことがあるかもしれないですね。ドキドキしちゃいますね。チョコちゃんさんはいかがですか。チョコレート普段召し上がります？
食べますけど、うん、まさに今朝主人が、
うん、
いらないからねって言われて、先に断られちゃった。
あらら、
チョコレートいらないからねって言われちゃった、うん、やっぱり年の差です。
いやいやいやいや。じゃあ他のものをね、何か心を込めたものを差し上げて。でもチョコレートってね、今日実はその朗読を楽しむ会ということでチラシをお持ちいただいてると思うんですけど、チラシにもね、あの文言で書いてあるんですが、高カカオチョコレートっていうのは抗酸化作用とか血圧の調整とかストレス軽減とかで健康にいいっていう風にはね、近年言われてますよね。なので私もチョコレート大好きというよりは、甘いチョコレートよりはその高カカオチョコレート 75% とか 90% とかね、そういう苦いチョコレートの方が好きで、食べるときは結構意識して食べてるんですが、なんか体がこうシャキッとするようなね、体にいいものを摂取しているような気持ちにいつもなって食べております。ちなみに私は特に渡す予定はありませんけど、お友達がくれるよって言ってくれる人がいるので。
そうなの
よ、お母さん。安心なのか安心じゃないのか分かりませんけれども、はい、あげる予定はありませんが、もらう予定はねありますので、もらったらお裾分けしたいと思います。はい、ということで皆様はね、どんなバレンタインをお過ごしになるでしょうか。さあ、それではここで一曲、曲紹介を、リクエスト曲をね、お届けするんですが、普段でしたらここでゲスト様に、それでは、ね、どんな思いでこの曲を選ばれましたか、それでは曲紹介お願いします、なんていう風にお願いするんですが、今日は、この朗読話し方研究会、ペブルのメンバー、リスナーペコちゃんこと、立花さんが、素敵な朗読を、してくださった後に、曲をね、紹介してくださるということで、ぜひ皆様、リスナーの皆様、耳を傾けていただいて、じゃあこの BGM も落としましょうか。BGM も落としていただいて、そしてそのまま曲の紹介に行きたいと思いますので、では、ペコちゃんさんにマイクをお渡しいたします。どうぞ。
はい。立春の後先。春はもうすぐそこまで来ているようですね。2月の初め、今の太陽暦ではまだ厳しい冬の最中でありましょうが、思いがけず風が和んで、南向きの土手などにはほかほかと太陽のぬくもりがたまって、本当に春が到来したように思われる日があります。古い太陰暦の上ではもう春なのですから。曲はキャンディーズの春一番です。
こんにちは、未来ある川崎です。未来ある川崎は子どもたちの未来がより良くあるために今できることを目的に、さまざまな社会問題をまず知ること、伝えることを市民の女性たちの声から発信している団体です。このコーナーではそれぞれのメンバーの思いや自身の活動についてをリレートーク形式でつないでいきます。
はい、ありがとうございます。さあ、今週も始まりました未来ある川崎のコーナーです。本日は冒頭でもご紹介いたしました絵描きのケッピーこと、はい、武藤恵子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
絵描きのケッピーということなんですが、では、はい、普段どんなことされているのか自己紹介お願いいたします。
はい、普段はですね、イラストやボディーペイント、マタニティーペイントなどいろいろなことをさせてもらってます。はいは
い、もともとは
もともとは10年ぐらい美術教員をやってたんですけども、
じゃあ本当に絵のその基礎というか、うん、がある
あると言っていいのか、うん、ちょっとまあそうですね、多分やってたんですけど、はい、子供が2人目を生まれまして、はい、その際にちょっといろいろ仕事のバランスとかを考えるようになって、うん、そこから絵描きとして
独立してやらせてもらってます。
ありがとうございます、はい、絵描きっていう風に聞くと、うん、そのなんだろう、大きなキャンバスにこう、そうですね、描くようなイメージなのかなと思ったら、うんうん、はいはい、そういうことよりも、
あ、そう、
うん、どういうところに描く、どういう絵を描かれるんですか。
そうですよね自分もじゃあ絵描きになるぞって思ったんですけど、うん、どうやって画家になるのか正直わからなくって、その時に、はい、じゃあ絵でお金を稼ぐにはどうしたらいいのかっていうのを模索した結果、いろいろなことをやり始めたんですでイラストだったりとか、本当デザインもちょっとかじったりとか、はい、いろいろなことやってたんですけども、はい、まあ、ボディーペイントとか楽しくやらせてもらってたんですけども、うん、ちょうど去年ぐらいからですね、本当やっぱり一周回って自分が本当にやりたいのって絵を描くこ、自分の絵を描いてそれを他の人に喜んでもらうっていうのが一番嬉しいことだなって、うん、最終的に思い立って、はい、実は去年からちょっと現代美術作家さんのアシスタントをやらせてもらってるんですけど、そこで勉強しながら、はい、今は武藤恵子っていう本名を使って
ケッピーではなく、
そうそれで自分の作品を作るっていうことも同時進行で今やり始めているところです。
いわゆる画家さんになる、
うん、そうですね、
勉強を今絵描きの活動と並行してやる、
そういうことですね。
はいですね、いやすごくこう向上心というか、うん、終わりなんですね。
ありがとうございます。
は
い、
そんな、武藤さんですけれども、はい、未来ある川崎に入られたきっかけは何だったんでしょうか。
きっかけは蝶々がカリオン音楽教室、
はい、はい、あずさ先生
の、そうですね、はい、はい、そこに通わせてもらっていて、また梶ヶ谷近辺の友人とか、うん、未来あるね、もともと入っていた友人などが、はい、ケッピーどうって言って声をかけてくれたりして、そこから活動をさせてもらってます。
実際に活動されてみていかがですか、うん、未来ある川崎、
まあ、いろいろな、なんていうかな、本当にスペシャリストさんたちがたくさんいらっしゃるので、そういう方々とお会いできるのも面白いし、はい、一緒に活動できるのも楽しいし、はい、あと子どもたちの未来のためにっていう名目でやってるんですけども、そうですもんね、はい、その子どもと一緒にいろんなことを体験できたり、イベントに参加できたりするのがとても楽しいなというふうに思ってます。
ありがとうございます、はい、そう、今までいらっしゃるミライアルのゲストの方もね、うん、そうやっておっしゃってますね、うん、やっぱりね、はいはい、うん、またそんなママの姿をお子さんたちが見るのも嬉しいよねっていう、うん、ママの背中を見せられるっていうのもいいよねっていうふうにね、うん、おっしゃってる方もいましたね、
はいはいはい、
さあ、うん、これからそのミライアル川崎でどんなことをしていきたいですか。
はい、私はちょっと芸術の文化会に入っているんですけれども、はい、そちらも表現の、ダンサーさんだったりとか、はい、歌の人とかいろんな方がいるんですけど、
はい、いろんな芸術があるわけですよね。
そうですね、その方たちとかと一緒にいろんなまたイベントとかも楽しくやっていけたらいいなと思いますし、うん、
はい、
あとは最近レモネードスタンドっていうのを小児がん支援の方でやってるんですけれども、はい、そういうのもこう充実させてやっていけたらいいなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。ご自身での活動もね、充実、未来ある川崎としてというのでもなく、うん、別にそのいわゆる絵描きのケッピーとしての活動ね、充実されてるところだと思うんですけども、うん、何でも来週末かな、そうなんです、イベントをやられるということですね。
はい、はい、こちらはフェイス&ボディーペインティングということで、はい、洗って落とせる絵の具で、カラフルな絵の具で、お肌、顔とか体に描かせてもらうんですけども、そのイベント、はい、それに参加させていただきます。2月、いいですか、
もちろん
です、すいません、2月21日がタマプラザテラスの芝生のところで、はい、いちごフェスティバルっていうのがあるんですけど、
いい、
はい、そこでいちごの柄とか子供たちが好きな柄とかを描かせてもらう予定です。11時から16時までやっていますので、はい、21日ぜひお越しください。
はい、
はい、
もう一つ
もいいですか。続いて翌日の2月22日なんですけども、うん、ちょっとここから離れてしまうんですけど、うん、小田急線の北見駅のところに実は、はい、知り合いが助産院をオープンさせまして、
おめでとうございます。
はい、ね、それで、クラウドファンディングのリターンに参加させていただいていた関係で、うん、そこでもオープンマルシェでフェイス&ボディーペインティング、はい、させてもらいます。10時から14時のお昼の時間帯になりますので、ふらりともしお近くの方いらっしゃれば お越しいただければ嬉しいなと思ってます。
ありがとうございます。ボギーピンクってペブルの皆さんやったことあります？
はい、
ね、ペコちゃんなんてとっても似合いそうねペコちゃんさいつもなんかあのお衣装とかね活動の時素敵だなって思って見てるからそうなんですよ、ね、いつか挑戦してみてください、
ね、あの本当に70代の方とかも、うん、実は一回やってみたかったんだとかって言って
やっぱり
全然なんてフルフェイスの、はい、なんか猿になってくれないとかそう、ね、気分上がるねとか楽しいねとかって言ってくださったりして、
う
ん、
そうで
しょ
うね、
はい、
ぜひ喜んでください。じゃあ、はい、ね、あのお時間ありましたら、うん、足を運びくださいませ皆様。
はい、
ありがとうございます。さあではお時間になってしまいました、はい、本日お越しいただきましたのは絵描きのケッピーこと武藤恵子さんでした、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
それでは最後に、ご挨拶お願いいたします。
未来ある川崎は一緒に活動したいメンバーを募集しています。ぜひ応援してください。以上未来ある川崎がお送りしました。
でもめちゃめちゃうまく話してきて、ね、素敵ですよね。
ってどこにあるんですか？
あ、腕とか顔とかが。
スタジオの今ガールズトークがまだ炸裂しているところではありますが時刻は現在に、午後2時23分まもなく24分になるところです。ではケッピーさんはこちらでご退出ということで、はい、お子さんのお迎えがあるんですね。お忙しいところありがとうございました。ケッピーさんでした。ありがとうございました。さあではここからはですね、今日の安全安心一問一答のコーナーに移りましょう、毎週安全や防犯にまつわるクイズに丸か×かで答えていただきます。今日はペブルのお三方それぞれじゃあね、答えていただきますので丸か×ですよ。いいですか？私出題しますからね。ラジオを聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の花輪瑠香です。この言葉が出たらもしかして詐欺？お金、キャッシュカード、ATM、暗証番号慌てず電話を切ってシャープ9110。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、瑠香ぴょんでした。ありがとうございます。さあそれではお三方、問題でございますけれどもどれにしようかな。何も考えてなかったからな。あ、それしたらじゃあこれにしよう。はい、普段はね防犯とか安全にまつわるクイズ出すんですけど今日は警察の歴史から出題をしようと思いますよ。それでは問題です。最初に行われた速度取り締まりの方法はストップウォッチを使う方法だった。丸か×か。今はね、ほら、あの、システムで、まあ、デジタルというかね、そういう、あれがあるじゃないですか。こう、ピューンとその場の速度をすぐ測れるようなシステムが。さあ、でも、そんなシステムがまだなかった頃、ストップウォッチを使って速度の取り締まりをしていた、丸か×かで、蓋をさ、もうね、三人がですね、うちの母を皮切りに、丸よ、丸丸ってちっちゃい声で今、スタジオ内、丸の手をやってるの面白いから、ちょっと写真撮っちゃいますけどね。はい、丸と今やってくださっておりまして、うまく写真が撮れるかしら。はい、撮りましょう。はい、パシャッとね、撮りましたよ。ありがとうございます。はい、それでは丸ということで満場一致でございますが、果たして正解なんでしょうか。さあ、ラジオ聴きの皆さんも丸か×か決まりましたか。それでは、正解だったらピンポンピンポン、間違ってたらブーブーブーが鳴りますからね。それでは発表しましょう。さあ、正解は、あれ、
丸。
はい、おめでとうございます。ということで、見事正解。大正の中期に、横浜の管内にある、加賀町警察署というところなんです。でして、そこで初めて実施されたのが速度の取り締まり。一定の距離に目印を置いて、そこを通過した自動車のタイムを計測して、速度の違反かどうかを判定していたと。随分アナログな方法でね、やってましたね。昔はね、大正中期ということですからね。私の、うちのおじいちゃんが、死んだおじいちゃん、亡くなったおじいちゃんが生まれた頃でしょうか。はい、ということで、お三方見事正解。やっぱりね、歴史の分野はね、お得意でいらっしゃったんでしょうか。ありがとうございました。ラジオ聴きの皆さんいかがだったでしょうか。以上、安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。 さあお待たせいたしました。ここからは地域ゆかりの今が旬なゲストに、ゲスト様のあれこれ伺ってまいりましょう。ゲスト様いらっしゃいませのコーナーでー始まります。さあ改めて本日お越しくださっているゲスト様ご紹介いたしましょう。本日のゲストは朗読がつなぐ40年の絆朗読話し方セミナーペブルの皆さんです。メンバーそれぞれのきっかけで朗読を始めたのが今から40年ほど前。朗読がつないだ絆は今なお変わらず、4年前からは2ヶ月に1度のペースで朗読会を主催。次回2月16日月曜日の開催で27回目となり、毎回会場の定員を上回るほどの来場者数なんだとか。朗読会ってどんなことするんでしょうね、皆さん気になりますよね。さあ本日はペブルのメンバーから大塚英子さん、立花のり子さん、松尾美恵子さんがスタジオにご登場です。ゆうゆうのお母さんいますね。
はい、
はい、常連リスナーペコちゃんさんもいますね。
はい、はい
はい、よろしくお願いいたしますね。40年分の思い出話、朗読の魅力、ペブルの皆さんのこれからたっぷり時間の限りお話しいただきましょう。お三方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあそれでは、早速ラジオ聴きの皆さんへ自己紹介をどうぞ。50音順に行きます。いい、お母さん。
はい、
はい、では大塚英子さん自己紹介をお願いいたします。
はい、大塚ゆうゆうの母、はい、大塚 B 子ではなく A 子です。
はい、はい、決まりました。今日もありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、もっと言うのでいいんですか。
はい、うん、娘が生まれる前から朗読始めまして、娘がお腹にいる時にも朗読をやってました。
はい、
以上です。
はい、ありがとうございます。大塚 C 子さんじゃなくて
B 子ではなく A 子です。
はい、A 子さんよろしくお願いいたします。さあそして次続いて、立花さんお願いいたします。
はい、この常連リスナーと言われておりますが、
ありがとうございます。本当にいつも、
ペコちゃんの名前でよくお便りを出しています。
はい、ありがとうございます。
立花のり子です。
はい、
朗読は本当40年前からやっていて、二平先生の思い出話はもういっぱいできます。
はい、二平先生の、ね、はい、ことを今お話してました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして松尾さんお願いします。
はい、松尾美恵子です。朗読は30年ほど前から始めました、うん、
はい、
お二方から見るとかなり若手ですけれども。
若手若手
になるわけですね。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあではそれぞれ、まあ、40年前30年前というふうに朗読を始めたきっかけがあったと思うんですが、じゃあどんなきっかけで朗読を始めたのか、じゃあね、次はじゃあペコちゃんさん、立花さん伺ってよろしいですか。
はい、確かにちょうどね、うん、仕事を始めて10年目、うん、何かこう独立じゃないけど仕事辞めたいなみたいな時期があって。
お仕事その時何されてたんですか。
小学校の教師をしてました。
はい、
それでまあでも趣味としてやるね、両立するのもいいななんて考えで、
うん、
郵便受けに入っていったチラシ、
お
元 NHK アナウンサーっていうのがね魅力でしたね。
は
い、ここで勉強しようと思いました。
はい、ありがとうございます。その元 NHK アナウンサーの二平武夫先生が開いた朗読のセミナー、当時は研究会に、チラシを見てご参加された。はい、はい、お母さんはいかがですか。
私も全く同じです、うん、幼稚園の教諭をしてまして、はい、そろそろ疲れたな、なんか違うことできるかなと思ってたところへチラシが入ってました。鹿島田だったなんで先生のマンションでできるので、
あ、なるほど、
歩いても行けるのでこれだと思ってちょっと足を踏み入れてみました。
そうか、鹿島田だったのか。それでね、
はい、
なるほどなるほど。松尾さんはどんなきっかけだったんでしょう。
私ね、もともと小さい頃から本当に人見知りがひどくて、
は
い、人の前で喋ることが本当苦手だったんですよ。なんとか克服したいっていうずっと思っていて、はい、まあ大人になって子供が学校行って、うん、PTA 活動を始めたらやっぱり人前で話すことも出てくるじゃないですか、
うん、そうですね。
それでもなんかドキドキドキドキしてなかなか思うように話せなくて、うん、なんかこうもう胸の中がモヤモヤしていたんですけど、はい、きっかけとしては母が亡くなり、うん、子供ももう小学校中学高校となって手が空いたんですね、
はい、
何かやりたいと思った時にポストにその朗読話し方セミナーペブル37期生初級募集のチラシが入ってたんです。もう飛びつきました。
へえ、じゃあタイミングよくそのチラシが舞い込んできた。
願う てることは叶うんですね、願ってると。もうそこだと思う。
それぞれ朗読じゃなくてもよかったのかしらっても思うけど、でもそれはなんとなく朗読にビビッとくるところがあったのですか、そういうこと皆さん、お母さん。
そうですね、あのちょっと仕事的に、まあ、朗読っぽいことはしょっちゅうしてましたし、
子供に読み聞かせをしたりとか
も、ね、そうですね、それでちょこっとだけやれるかもって、もっと上手になれるかも、そしたら仕事辞めてもいいかもぐらい の思いがありましたので、一生懸命始めました。
ペコちゃんさんもやっぱ先生という、そうですね、職業からそんな感じ
で、あのやっぱり読み聞かせはするた、あのす、ね、チャンスありましたので、
ね、松代さんもそのお話、もっとお話が上手になりたいってモヤモヤがフィットしたと。
朗読よりも話し方、
話、あ、そうか、
司会とか、そういうのをやりたいなと。
話し方研究会でね、セミナーだったわけですものね、はい、ありがとうございます。それで先ほどからあのお話に少し上がっているそのニヘラ先生という皆さんにとって、恩師がいらっしゃるわけですが、このニヘラ先生という方が、まあ、素晴らしい方で、あの実績のある方でっていう、この方はどんな方だったか、ちょっとほら私はあの実際お会いしたことがないから、どんな方だったか教えていただきたいの。どんな方でした、にひら先生。
にひら先生、はい、NHK の、アナウンサーです、はい、元 NHK アナウンサーです、はい、ラジオの方のね、はい、それで昼の憩いの初代アナウンサーだったんですよ。
昼の憩いっていうのは今もやってるんですね、 NHK ラジオで放送してる昼の憩いの、はい、初代の
アナウンサー。
すごい方に教えていただいてましたね。
7年間勤めたんですよね。
ここでじゃあ今日、まあ、特別にというわけではないですが、その NHK ラジオの昼の憩いのテーマ曲ちょこっとだけおかけしようかな、よろしいですか、お願いいたします。
こんにちは、昼の憩いです。今日は昨日までのはっきりしない空模様を忘れたように、きれいに晴れ渡り、どこまでも青い空がすがすがしく感じられます。
はい、ありがとうございます。じゃあ音楽は、はい、ありがとうございます、というふうに始まるわけですね、昼の憩いが。はい、まあ、あのね、原稿も用意してくださってありがとうございます。まるであのその頃のにひら先生かのようにお話しいただいたんですが、これあのせっかくだったら最後まで読まれますか。ちょっとね、音楽はね、
いえいえ、あの、うんね、いえいえって私が言うのもいいんですけども、うんうんうん、あのこんな感じでやってましたというところで、これ先生が手書きの原稿、私たち全員があのアナウンサーの、
これにひら、これにひら先生の字なんですか。
これは奥様かもしれませんけど、原稿全部手書きですね。
すごい貴重なものを今手に持っています。
一人一人必ずアナウンスの勉強と音楽をかけることと、音楽をちっちゃくして大きくして、はいどうぞ喋ってっていうプロデューサーの役も全部、
そういうディレクションも全部されてたんだ。
で、発表会でもやったことがあります。
そんな方に教わった教え子の皆さんの前で今私は何のラジオをやってるんだってなっちゃうんですけど、あら緊張、急に緊張し始めちゃって、ありがとうございます。すごく今貴重なね原稿がスタジオ内にありますよ。さあ、そんなにひら先生にね教えられて育った教え子の皆さんがテーブルとして今までも活動を続けているということ、これだからもともとこのにひら朗読研究会から派生したというイメージなのかしら、それともそれ引き継いだというイメージなんですか。教え子から教え子が新たに立ち上げた皆さん、どういう成り立ちなんですか。
あの初めはにひら朗読研究会だったんですけど、はい、半ばで先生が名前を考えようってことになって、みんなから募って、はい、テーブルっていう名前を挙げてきた、あの仲間がいまして、
なるほど、
そのペブルっていう意味は、
うん、そう、瓦の小石っていう意味なんですけれども、
小石、
そう、はい、要は小石ってもう、まあ、砂利みたいなもんですけれども、はい、すもうその裸のまま、
はいはい、
うん、私たちその裸のままだけれど表現を磨いてこう輝いていこうよという思いがあります。そういうあれでこうペブルという名前をもらえたっていうか、
皆さんでこう小石同士少しこう擦り合いながら切磋琢磨もするし、磨くと綺麗な石にもなるし、素敵な言葉を思いついて った方は松代さん
では
いらっしゃらないけれど、
前の方ですけど、
ね、でもみんなでいいねという風になったんですね、うん、
は
い、素敵。
決めたのは最終的に決めたのは先生ですけど、ね、
じゃあ先生も納得どれかこれがいいねという風に決めてくださったわけですか。素敵な、ね、私もあの子供の頃とか、まあ、大きくなってから母に、ね、あの今日はペブルでとか、ペブルの皆さんのどなたからかいただいたお菓子でとか、ペブルペブルってよく聞いてたから、なんだろうペブルってって、その言葉だけねずっと聞いてましたが、そんな素敵な由来があったんですね。はい、ありがとうございます。どうですか、その、まあ、ペブルとしての歩みも含めてこのまで40年、どうしてこう続けてこられたんでしょうね、皆さん。どうしてそんなに努力お好きで、どういう気持ちで続けていらっしゃったんですか。どんなことありましたかとかもね、40年分いろいろあると思うんですけど、いかがでしたなんてざっくり聞いちゃうけど、どうでしょう40年。
多分みんなもそうでしょうけど、うん、まあ、表現を磨きたい、
はい、
もうその一言だと思います。
40年前と今はじゃあもちろん違う。
違います。
違う、
はい。
どんな時には違うわって感じないですか。
というのは人生が入るんですよ。
あ、
もう人生の奥深いところ、
うん、
自分たちが築き上げてきた今までの過ごし方とか、はい、もうそれも新平先生に教わりました。人生そのもの自体、うん、そういうことも含めて、やっぱりその作品とかいろんなものに出会うことによって、はい、いろんな思いが自分の体の中に入っていくので、それもそうですけど、生き方そのもの自体も一言喋ればその人がどういう人か現れるという先生の鋭いお言葉に、ああ自分の人生考え直さなきゃなと思いましたけど、生き方をね、
なんかこれにこうね、うまく返す言葉がねなかないな。
朗読が上手になりたいっていうのはもう後の話で、その先生からその人生の深みとか機微とか、そういうものを学べるという喜びで、ああ私今ここで人間として磨かれてる、頑張っていこうって思ってる、このエネルギーありがたいなって思って、毎週毎週通って叱られて落ち込んで、
叱られることもあった、
もう厳しくて厳しくて、今だったらねパワハラって訴えられるんじゃないのっていうぐらい厳しかったけど、それもありがたかったなって、まあ私たちの、ね、年代のものはそう思うのかもしれませんけど、そのおかげで立派に娘も育てるパワーもできましたし、家族も守りましたし
そうですね、
はい、そういうことでやってまいりました。
そうか、朗読、そのね、朗読っていうことにあまり馴染みのない、まあ、まあ、一応私もそうかもしれないですし、リスナーさんもそうかもしれないけれど、その文章を上手に読むとか、なんかそのちょっと感情を入れて表現するだとかっていうことはなんとなくイメージをする、それが朗読だと思っていたけれど、新平先生が教えてくださったことは、それは後からくっついてきたことだったわけですか。
うん、結局さっき松代さんが言ってたように、うん、一言喋ればその人が出てしまうっていう、つまり喋り方の音の高い低いとかね、うん、声の細いとか太いとかそういうことじゃなくって、うん、自分がその作品をどういうふうに思ったのかっていうのはもうポロリと出てしまうっていう、だから逆に怖い。1週間に1回4時間の勉強時間を作るのって現役だと結構厳しいんですよ、
う
ん、
そうでしょうね、
同じ何曜日の何時からっていうの、うん、もうそこだけでもうすでにレッスンが始まってるなって感じは私はします。
その4時間をしっかり確保する生活を送るよっていうところからして、先生のレッスン、
じゃあ作品も眺めてくるって私たち言いますけど、その1週間分の眺めてきて、そしてそこでまあ、発表をするわけですから、うん、眺めてこなかったなんて言ったらすぐ分かっちゃう、もう声色使っちゃったりするんですよね、やってないから、うん、すぐ眺めてないねって言われて、じゃあ作品を眺める時間はないけど、その作品のことだけは思っておこうっていう、仕事してても、うん、電車に乗っててもっていうふうには考えてましたけど、うん、そのぐらい作品と向き合いなさい、うん、感じなさいって言われました。
今のねこの時代、最近だとタイパっていうタイムパフォーマンスなんていう言葉もあるように、いかにこう時間にとコストとこう見合った こう風に生活を送れるかとか、あの効率よく過ごしていけるかなんていう風なことをついつい考えがちな今の時代ですけれども、そうとはじゃあ、まあ、考えてみたら真逆かもしれないですね。今だったら本当考えられないのかもしれないけれど、でもそういう時間を過ごしてらした皆さんはちょっと私のような今この現代に生きているものからすると羨ましくもあるかもしれない、うん、いいですね。その経験はだから人生を豊かにされて、まあ、私の母ですから母ですけど、その素敵な仲間に出会ったなっていうのも本当に羨ましい。同じような志で意識でっていう皆さんと出会って40年過ごしてこられたというのは、それぞれの人生の本当に宝であるんだろうなというのはなんか初めてかも感じたの、
うん、あのちょっともう一つ喋ってい
ただければ、どうぞ、はい、どうぞ。
例えば発表会をするためにパンフレットを作ります、うん、はい、その時もパンフレットをこう四つ折り三つ折りにしたりするんですけれども、はい、埼玉の方から来てる人もいるんですけど、うん、パンフレット10枚でもいいから折りにいらっしゃいって、この日に折りますよって先生がおっしゃるんです、うん、遠いからいいわよって誰かが言うと、いやそれはいけないよ、みんなで気持ちを一つに揃えるんだよ、スタートラインは今この時点で一緒に揃えなきゃダメなんだよって先生がおっしゃったのが、あのすごく響いてて、私も仕事であの役立たせましたね。みんな一緒にここで気持ち揃えるよっていうことは随分仕事でもやってきました。
それ必要な、もう今の現代の社会人にももちろん通じる教えですね、うん、それはね。わあ、教わってみたかったな、逃げられませんに。
あの、うん、なんていうのかな、あの本当に朗読以外に今の催し物をするっていうね、うんうん、そのノウハウがいろいろあるんですよ、うんうんうん、そうすると、あ、今あの 2ヶ月に一度やってるこの回も、はい、あ、そこがつながってるのね。あの催し物をするのには手順があると、だからどういうものをどうしなければいけない、はい、それとあと反省をきっちりするとかね、うんうんうん、なんかそういうルールは先生から教わったような気がする。
今ちょうどペコちゃんさんから2ヶ月に一度の催しがというふうなお話があったのでね、ちょっとそのことを伺いたいんですけれども、鹿島田の駅すぐ近くにある新川崎タウンカフェで2月に1回朗読会をされて、はい、もう4年前からなさってますよね、
は
い、
そうですね。
であの私ゆうゆうもあのご縁あって2度ほどお邪魔したことが、ね、ありまして、いつも父と母があの準備してるのもあの見ておりますけれども、これあのいろいろ、ね、きっかけとかも伺いたいところなんですけど、そのこの朗読会ちょっと面白いじゃないですか。皆さんが朗読をされることだけじゃなくて、ちょっと音楽もね一緒に楽しめたり、最後にみんなでこう一緒に考えをこうねこう整える時間というか、一緒にこう思いを思う時間があったりとか、これどうしてこういうことをやろうと思って、今どうしてこの形になったんですか。
あの最初は、うん、みんなの朗読が終わった後、うん、皆さんからこう感想を聞こうとか、
はい、
そんなことを考えてたし、はい、コロナのことだったので、
あ、4年前ね、
人数がすごい制限されてた、
はいはい、
そうしたけどなんかみんなちょっと喋りにくいみたいな感じの雰囲気があって、うん、じゃあ音楽をって言ってアコーディオンの方から、
はい、
が1回目だったんですけど、はい、その音楽を入れたのがまずきっかけで、それからもうコンスタントにいろいろ、
うちね今母を指さしていろいろというふうに、
あの知ってる
プロデューサーがなんかな、
ミュージシャンを、
うん、
まあ、お客様にこう退屈させないように、朗読って意外と地味なので、朗読だけだと、あ、朗読聞いたからもういいわ帰るわじゃなくって、はい、やはり最後までいていただこうということで、音楽を取り入れたりして、皆さんにもう2つぐらい楽しみを、
朗読も楽しんでもらいたいし、
うん、音楽も楽しんでもらいたいしっていう、
は
い、
お客様実際なんか反響とか何か声とかいただいてますか。
もうあの毎回毎回来てくださる方たちが、
嬉しい、
ね、3分の2ぐらいです
か、ね、だってどんどん来場者数増えてるって聞いてますよ、
ね、そうなんです。お断りした回もありまして、
新川崎タウンカフェだからね、椅子いっぱい入れても30人ぐらいが
限界かしら、40人ぐらいね、
あの予備の椅子も買いまして、
そうそうそう、ありますね、
私の部屋に保管してありまして、それをいつも持っていかないと、はい、あの足りない、立ち見になってしまうので、
じゃあまた2月16日ももうすでに満員御礼ということでしょうか。
はい、そうですね、う
ん、はい、ありがとうございます。
これから聞きたい方は私に言ってくだされば、はい、なんとか
椅子は
お入れ
お家だけから椅子を持って
まいります。どうぞ、はい、
ありがとうございます。いや、もっとなんかここからいろいろね伺いたいことはあるんですが、うん、お時間も迫ってますので、じゃあね、あとお一言ずつ皆さんにとってか、まあ、朗読はどう、朗読とはというところとか、あの、まあ、リスナーの皆さんにメッセージ、これからの目標とか、こんなことを伝えていきたいからこれからも活動続けますとか、何かこうメッセージをねリスナーさんに一言ずついただけたら嬉しいなと思うんですが、どなたからお話しいただけますか。じゃあ松代さん、はい、お願いいたします。
あの今あの鹿島田の方で朗読をやってますけれども、はい、あの本当に皆さんが楽しんでいただけるような作品を揃えて、それでもうみんなと楽しみながら、それで私たちその朗読し終わった後でも、そのリスナーさんっていうか参加してくださった皆さんと交流を持ちたいと思って、はい、いつまでもいつまでも皆さんに若く、楽しんでいただきたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。では次はどなた、じゃあ母大塚さんお願いします。
はい、あの人生70年生きてきまして、はい、若い頃とは違う経験もいっぱいしてきましたので、その表現をやっぱり出せるようなあの勉強を続けて、皆さんに共感していただけるような作品があの発表できたらなというふうに思ってますので、皆様期待してください。
はい、70歳を迎えてもなお向上心をね持たれているということで、はい、元気元気なお母さん、はい、ありがとうございます。では立花さん、はい、お願いします。
川崎 FM で朗読を勉強しているメンバーもいるので、はい、その方たちもお仲間になれたらいいなって今ふうに思っています。
はい、ありがとうございます。ぜひねこれからも仲間はね、あのどんどんこれからだって増えますから、ぜひ皆さんで楽しんで朗読を、あのなんかいろんなね思いもきっとリスナーさんが、これだけ来場者の方がこれだけリピーターがいらして、なんか聞きたいな、何かをこう思いを受け取りたいなっていう方がきっといっぱいいらっしゃるんだろうなっていうふうにあの思いましたので、ぜひこれからも続けてください。はい、本当にあの素敵だなと思いました。またお邪魔させてください、ね、
ぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは名残惜しいですが本日の、ゲスト様ですね、改めてご紹介させていただきます。朗読話し方、セミナー、ペブルの皆さんで、ゆうゆうのお母さんでもあります大塚英子さん、
はい、
はい、そして常連リスナーペコちゃんさんでもいらっしゃいます立花のり子さん、
はい、
はい、そして、実は幸い区内に限らずいろいろなところで司会としてもね大活躍されている、このお話も実は聞きたかったんですけど、また次回伺えたらと思います。松代美恵子さん、
はい、
はい、本日はいろいろお話ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
さあここでもう一曲リクエスト曲をお届けしますが、これはじゃあ、松代さんからですねエピソードも含めてご紹介をお願いします。今日は何の曲をおかけしましょうか。2曲目です。
はい、この後あの鬼平先生がお好きだったというビゼー作曲アルルの女から第2組曲を皆さんにお届けしたいと思います。
それではお聴きください。
そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
さあ午後2時からお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン。あっという間にねもう間もなくお時間となりますが、ここでいただいているお便りをねささっとになっちゃいます。ごめんなさい、いつも紹介させてください、メインパーソナリティのゆうゆうさんはじめスイッチオンファミリーの皆様こんにちは。本日は、ペブルの皆さんの特集なんですね。私自身朗読に興味もあり職業柄上手くなりたいと思ってます。興味深く聞きますと常年リスナーの R 佐藤さんからいただきました。R さんは佐藤さんはねあの教師 師でいらっしゃるので教員の方ね興味深く聞きますということでね、ぜひアーカイブでお聞きください。ある佐藤さん、いつもありがとうございます。さあ、それからたまっちさんです。ありがとうございます。ゆうゆうけいこさん、ふわりさん、しちゅうさん、こんにちは。たまっちです。こんにちは。先日の土日の雪と昨日の雨、あ、そうか、昨日雨も降ったか。休みの度に天気に恵まれず引きこもってました。あら、そう、じゃあ今日ね、今日は玉地さんお仕事なのね。朗読会って聞く側に回ると寝てしまいそうですなんていう率直な頼りね。でもそういう方はね、どう、
そういう方もきっと目が覚めますから、いらしてください、
ね、さあさあ来てくださいね。あの、楽しんでいただきたいというふうにプログラム組まれてますから。さあ、そして玉地さんからいただいている、フロンターレ情報をお届けいたしましょう。開幕戦の柏レイソル戦、5対3と両チーム合わせて8点という打ち合いの末、初戦を勝利することができました。次節は次の日曜日、今シーズンから J1 に帰ってきたジェフユナイテッド千葉と対戦、アウェイ福田電子アリーナで、アウェイ福田電子アリーナで13時キックオフです。皆様の応援よろしくお願いします。ではではということで、轟競技場にいたカブレラの雪だるまの写真も送ってくださった、あのフロンターレのね、あのキャラクターのカブレラくんの写真を、あの雪だるまで作ったんだ。この間の土日の雪ですが、こんなにやっぱ轟も積もったんだ。はい、ありがとうございます。いつもね、皆様お忙しいところ、そしていつもはペコちゃんさんも、はい、お便りくださいましてありがとうございます。さあ、ここでですね、改めてになりますが、ペブルの皆さんが主催される朗読を楽しむ会の、ご案内をペコちゃんさんからしていただきましょうか。はい、まずは直近の、会はいつ、何時から、はい、どちらでしょう。
今度の月曜日2月16日、
はい、
4時から開催します。4時から6時まで、はい、そしてそのか、ゴミさん、バイオリンゴミさんが弾いてくださいますので、お楽しみ、
その朗読の後の お楽しみの音楽がです ね、今回はバイオリン、はい、
それで偶数月にやっておりますので、はい、この次っていうと今度4月になります。
なるほど、もうその決まっている、
はいはい、ちょうどお昼1時から開催しますので、はい、ぜひお越しください。
はい、ありがとうございます。
西平先生の92歳の奥様がお出迎えしますので、ぜひいらしてください。
奥様ね、私もお目にかかったこと何度かあります。本当に素晴らしい、大きな方でいらっしゃいますね、本当にね。はい、では、ご連絡先はどちらになりますか。 お伝えします、は
い、朗読を楽しむ会に参加したい方はですね、立花までください、お電話ください。090-7637-1664です。よろしくどうぞ。
はい、ありがとうございます。ぜひ皆様ね、ご興味あれば一度ちょっと体験してみるみたいな気持ちでいいかもしれない。ぜひ楽しんで足を運んでみてください。はい、改めまして本日は、朗読話し方セミナーペブルの、メンバーの皆さんから、大塚英子さん、
はい、
はい、橘典子さん、
はい、
はい、松尾美恵子さん、
はい、
はい、お三方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
常連リスナーときちゃんさんも外で今日もね見守りありがとうございました。さあ、未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、ここまでのお相手は自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうでした。来週は DJ 恵子ね、戻ってまいりますので、DJ 恵子がお相手をさせていただきます。この番組は子どもたちの未来がより良くあるために今できること、未来ある川崎ほか各社の提供でお送りしました。それではみんなで最後、さようならとマイクに向かってご挨拶お願いいたします。せーの、
さようなら。